この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第170回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明澤と
ボスこと高塚でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくです。声張ろうよ張ろうよ。え違うの？
絶対最後の方尻つぼみになる
よ。いいじゃない、からげ、から元気じゃないね。元気ですよ。
私は今もう睡魔と戦ってますよね。
あ、まあね、これ終わったら爆睡してください。
ダメですよ、お客様がいらっしゃいますから。
ああそっか、
はい、
しょうがないね。でもじゃあ
かわいいお姫様なんでね。
そうですよ、
お姫様今疲れて爆睡してますけど。
ああそう、
はい、
案外走ったりしたもんね。
ねえ、ちょっとだから後で少しアイシングでもしてあげようかなと思って。
ああそうだね、ちょっと、う
ん、足の調子が悪いんでね。
うん、
はい、
ね、
ケアしてあげられればと思いますけれども。
してあげてください。
つーか暑い。
夏だよ夏。どうしようこんなんで暑くて。
ねえ、でももう水曜日今日、うん、配信日だからね。
うん、
とか木曜日とか天気悪いんでしょ。
明日はいいんよまだ。
ゴルフ？
うるせえよ。やがましわい。やがましわい。明日は大丈夫なんだよ。明後日が微妙だよね。
あ、
でも明後日も夕方から雨みたいな感じだから。
あ、そう。
昼間は大丈夫じゃないかな。
あ、そう。
うん。
あ、
でも気温が上がるんだよ。
最悪じゃん。
う
ん、
そうなんだよ。最悪なんだよ。蒸し暑い。
あら。
カラッとじゃない。ね、
いやー。
それは俺の責任じゃないですよ。
俺の責任じゃない？
なんで？
出かけるんでしょ？
出かけますけどね。しょうがないじゃないですか。俺が決めた日程じゃないんですか。それはしょうがない。しょうがないな、
ね。俺が決めた日程じゃないんだったら、まあしょうがないわ。
そう。ね、俺が日程を決めると、だいたい晴れるんで、最近は。じゃねえんだよ。ほんと、ほんとほんと。だって今まで自分で決めた日程って、あんまりないんだから。
あ、そう。じゃあその日程決めた人が悪いんだね。
そうそうそうそう。
誰？
微妙だね。誰って言えないけどね。よくわからんけど。しゃあないね。
ひどい。ひどい、ね。ひどい。ひどい扱いをして。
わかんない。
まあね、本当もう熱中症で搬送された方もいらっしゃるみたいなんで、十分お気をつけいただいて。
ですね。人間もですけどね、ワンちゃんなんかは逆に地上高低いですからね。
うん。
もっとすごいですから。
なんかで見たんですけど、何か忘れちゃった。ニュース、ウェブかな、なんだろう。高齢の方が動物と生活をしていて、高齢になってくるとほら、もったいないからとかってエアコン入れなかったりとかするじゃない？
はいはいはいはい。
そういう方たちに熱中症を予防させるためにエアコン入れさせるには、犬のためにとかペットのためにとかって言って入れてもらうと、すごくすんなり入れてくれるケースがあるらしいよっていう、ね。
おー、なるほどね。
そうそうそうそう。なんか犬が暑がってるから暑くって体調崩すとはね、かわいそうだからエアコン入れてあげてくださいとか、猫がって言うと、あそうなんだって言って入れてくれる方が。
だね。
うん。
だから、いるって昔からさ、まあエアコンもだいぶ昔からに比べて良くなってるからね。
うん。
うん。
ね。
昔みたいにさ、本当にこう、ひんやりするようなさ、ものってあんまりないじゃない？
キンキン。いや、うちのはもうキンキンになりますけどね。容赦なく。
まあね。そういうこともあるんでしょう。
はい。
うん。最近のはね、最近のはこう、なんだっけ、なんだっけ、なんとかセンサーがついてて。
ね、ね、高級なやつは。
そう、高級なやつはね、
はい、
ちゃんと温度管理をしてくれるようなやつもありますから。
ね, ね、
あとそういうのに変えた方が、電気代も安いですから。
ほんと。あとね、エアコンも、自動ってあるじゃない？
うん。
あれの方が、あれ、あ、話忘れちゃった今。
なんだそりゃ。なんだそりゃ。
あれ？
あ、どんだけ眠いんだよ。
そう。あ、違う。温度を弱にしてつけると、のと自動っていうのがあるじゃない？自動の方が節約ができるんですって。
お
ー、あ、風量か、風量。例えば26度って言って、弱にしてつけるよりも26度って言って、自動にしてつけた方が、電気代がかかんないんだって。
じゃあ、やっぱり機械の方が賢いってことですな。
うん。
だから、機械にお任せした方がいいと。
そう、弱のまんまだと、その26度に冷えるまで弱でフルで運転し続けるんだって。
あ、
だから冷えるのにすっごい時間がかかるんだけど、自動だと26に行くまでは思いっきり頑張って下げてくれるから、冷えるのに時間が短いから、その分長く使うよりはいいっていうことらしいんだよね。
なるほど。じゃあ、うん、あれだよね、そういうのもよくさ、なんだっけ、 南城用ってあるじゃん。
うんうん。
ね、あれもちょっと大きめのやつ買っといた方がいいっていうのはそういうとこなんだろうね。
そうだろうね。早く冷えて保温してる方が電気代がかからないんだろうね。
そうだろうな。パワーが高い方がすぐ寒、うん、涼しくなるからっていうこともある。
寒く。
何？
うん。寒くするまでエアコン使うんかいって思って。
ああ、いや、俺、うちはエアコンなんか使わないですから。
ああ。
エアコンないですからね、別に。いいんですけど。
一応あるじゃん、窓付けのやつ。
窓付けのやつ入れるけど、これ全然使ったことないな。今あれだよ、なんだっけ、よくさ、秘書室にあるさ、
うん。
くるくる回って、空気回ってたんじゃん。
シーリングファンね。
そう、シーリングファン。そう。
ドバスレしたでしょ。
それを逆回転して、扇風機側にしてんだよ。これまた涼しいんだわ。
ああ、でもいいよね。体感する風もあるだろうし、上からだからぐるぐる回りそうだもんね。
そうそうそうそうそう、そう。もう横からじゃないから、上からこうやって来るから、うんうん、すげえ涼しいのよ、この下に。
ね、わかる気がするわ。うん、いいわ、それ、
うん。これいいんだわ。
は
あ、まあ、お安いですからね。
あ、そう。
あ、で、これカチャってつけるだけですから。簡単に。
いいですね。
いいですよ。
は
あ、皆さん、お試しあれ。
ね。ではですね、こちらのコーナーをお送りしてまいりたいと思います。ワンライの気になるニュース、ピックアップでございます。
はい。
今回はですね、J キャストさんからお題をお借りいたしまして、うん、犬の散歩、一人で散歩するより2倍のリラックス効果、幸せホルモン分泌で人も犬もハッピーという記事をご紹介させていただきたいと思います。本文ちょっとお借りいたしまして、冒頭をご紹介すると、日本で飼われている犬の数は2015年現在、約、うん、うん、
こんなわけないね。
ね。万が抜けてます
ね。万が抜けてんですね。
約1035万匹。日本ペットフード協会さんが調べたらしいんですけど、まあ猫より多いと。これね、順位が変わるかって言われたんですけど、変わんなかったっていうね。で、健康面への貢献、人間への貢献は猫に勝っていて、犬の散歩が健康に非常に良い効果を与えている研究が相次いでいると、ということなんですけど、結構ね、もうこういったことについてはすっごい、何研究されてるのを聞いてるじゃない？
はいはいはい。
で、散歩、犬と散歩する。犬がいることによって散歩をするから健康になるっていう、と、そういったことが発表されて。
うん。
そう。もう大変、今、目もしばしばしてるしね。
頑張れよ。
頑張るよ。たりっていうのがあるんですけど、それを、まあ、4項目ぐらい、分かったっていうのがあって、1個目が犬を散歩させている人と散歩させていない人との間で、癌や心臓病、糖尿病の発症率の違いなど、病気全般の直接的関連は見られなかったっていうことが分かったって。変わんねってことですよね。はい。で、2番目が、しかし犬を散歩させてる人は、させてない人に比べて、中高程度の運動量が多く、肥満度を示す体格指数、BMI が明らかに低かった。で、三つ目。犬を散歩させている人は、体の障害など日常活動で不自由さを訴える割合が低く、医師にかかる回数が少なかった。はい。で、四つ目。犬を散歩させている人は、散歩中に知り合った他の飼い主と友達になるなど、こういう関係が広がった。っていうね。まあ、犬を飼って散歩させるとすごくいいよっていうのが、わーっと書いてあるんですけれども、これで、お題に書いてある幸せになるっていうところなんですが、これすごいなって思ったのが、幸せホルモンオキシトシンの話とか以前したじゃないですか。
はいはいはい。
ボスとしたんかな、さやちゃんとしたのかな、うん、まあそのオキシトシンの分泌なんですけど、もうお散歩するだけでも出るっていうこと。で、さらには30分一緒にいるだけでも出るっていうのがね、出ていると。で、散歩して、幸せホルモンを感じて、さらに健康になる。であれば。
いいとこずくめですな。
そうそうそうそう。そうなんですよ、うん。で、実は私もコピンも散歩はあんまり好きじゃなく。なんかね、寂しくなってきちゃうの。喋ってないと。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。喋りたいのよ、人と。
はいはいはい。
でも知らない人は苦手なの。人見知りだから。
あ
勝手なね、部分なんですけど。まあ、ここのところお預かりしてた子がお散歩がすごく好きな子だったので、うん、お散歩にここ1週間弱、1日、お散歩自体は1日2回、その他にトイレタイムって言って1日3回ぐらい出てたんですけど、あのね、一緒に歩きながら喋るのよ。いや、聞いてくれるの話を、
うん。
お花綺麗だねとか、この時期は風が吹いて気持ちいいよねとかって言うと、ちゃんとこう目を見てね、反応してくれるのよ。なんかね、キュンってするわけさ。
なるほど、ね。
そうそうそうそう。
で、じゃあ散歩の楽しさのも分かってきた、ね。
うん、分かってきたけど、コピンと行くとコピンテンパっちゃうから、話どころじゃないわけ。もう早く帰ろう、早く帰ろう、みたいな。
しょうがねえな。
そう。すっごいヘタレなんだけど、うん。でもそうやって犬ってちゃんと理解してるかどうかは別よ。
うん。
話をね。うん、でも、こうやって首かしげたりとかさ、話しかけたりすると。目をこうやって見てくれたりとかってするっていうだけで、なんか幸せになるじゃない？もう目が合うだけでオキシトシン出るから。で、さらに健康に散歩ができると。
ね、まあ話しかけるってことは重要だよね。
そう。
みんなさ、無口でさ、ダーッと走ったりさ、こう前にね、ワンちゃんがずっと行っちゃって、あらららららってなってるのが多いじゃん。
そうそうそう。
やっぱりそれじゃなくて、ちゃんと会話しながら、ね、一歩通行かもしんないけど、ね、やってあげるとさ、
そう。
犬も楽しいだろうし、人間も楽しいだろうしね。
そうなんです。
このオキシトシンもね、バンバン出るからね。
はい。まあそんな感じでね、お散歩は幸せになるよって、新しい発見もあったりとかしますからね、普段通らない道通ったりとかすると。
確かに、はい。あとそうするとね、あと草花とか、
うん、
そういうのにも目を行くようになるからね。
見るのよね。
すごいいい相乗効果だと思いますよ。
ええ
ー。うん。
はい。そういうのがある、ね、っていうことなので。で、さらには出会いがある可能性があるっていう。
あ、
はい。お散歩がきっかけで恋愛経験に発展したことがあるかっていうのを調べたところがあるんですよ。20代以上、20歳以上の男女1000人を対象に。そして 12.8% がある。8人に1人はあるって言ってるから、さらに若い人ほどその傾向が高くなる。で、強くなるっていうね。
じゃあ行った方がいいんじゃないですか。
ね。でもテンパっちゃっててね。
ああ。テンパんのを少し慣らしてやって。
そうね。
やれば、うん、うん。出会いがあるかもしれない。
しかも犬の散歩をきっかけに恋愛結婚した人が 5.5% いるんだよ。
すごいね。まあだけど ね、そうなればさ、やっぱり犬が好き同士だからさ。
そうよね。
うんうん、
まずハードルが1個減る。
ハードル1個なくなるからね。
うん。まあそういう意味でいろんな幸せが犬の散歩には詰まっていますよっていう、ね、ご紹介です。
な。
はい。
いいと思います。
すんごい最後、ギュッて締めちゃったけど。
いいんじゃないですか。はい。
というわけで今回はですね、JCAST さんより犬の散歩、一人で散歩するより2倍のリラックス効果、幸せホルモン分泌で人も犬もハッピーをご紹介させていただきました。はい、ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。というわけで本編でございます。
うん、
もうね、何回もやっていて、結構私これについてもしつこくうるさいタイプだと思うんですが、皮膚について。
はいはいはいはい。
時期なので。やりましょう。
これからジメジメしてきますからな。
そうなんですよ。で、また草も生えてきてるしね、いっぱい、ツンツンツンツン。なので、ちょっとまたね、皮膚について、あとね、最近ちょっと思うことがあって、皮膚についてね。もう専門家じゃないので、実際どうなのかって、ね、大学の先生とかではないので、獣医師とかではないので分かんないんですけど、でも、絶対これはあるよなって思うことがあるんですよ。なので、それをちょっと、ね、お話をさせていただこうと思うわけです。
語ってください。
はい。で、皮膚っていうのは、人間の皮膚のとどう違うか、ボスはご存知でしょうか？
すげえ薄いんだよな。
そうです。
何？ざっくりだけどさ。うん、
すっごいざっくりだった。
ざっくりだけど。
はい。
すげえ薄いんだよ。
すっごい薄いです。
そう。
いろんな説があって、3分の1から5分の1とか、あと何十分の1とかっていう、ほんといろんな説があるんですけど、ただただ本当に薄い。だからよく思うのが、犬って結構自分の体爪でバリバリ描くじゃない？
うん。
傷つかないのかなって。
あ、だから毛で覆われてるんだよ。
でも絶対爪当たるじゃん、皮膚に。
うん、でも結局さ、人間でもそうだけど、うん、重要なところって全部毛に覆われてるでしょ？
お腹周り結構薄いじゃん。
いや、薄いけどさ、毛に毛があるじゃん。
まあ、多少はね。まあ、犬種によるってことでじゃん。
うん、そうそうそう。
コピントゥルトゥルしてるからね。
うん。でも、毛があるじゃん。
うん、
うん。
そうね。まあ、毛もありますわよ、
う
ん。
そう。
で、あとは、汗かかないじゃん、
うん、うん。
アポクリン汗腺、脂腺ってやつで、油をこう自分で出して結構保湿してたりとかするらしいんですよ。
うん、
人間以上にね。アポクリン汗腺っていうのが人間にあるかでよくわかんないけど。犬は。うん、まあ、そんなね、こう繊細な犬の皮膚なんですが、ちょっとこれからの時期、もう、湿気も多いしさ、
うん、
暑いしさ、ってなると、うん、カビが生えるじゃん、
うん、
カビってさ、元はさ、雑菌だったりとかするじゃん、
う
ってことは、犬の皮膚にも雑菌がついて、傷があったりとかすると、そこからこう、化膿しちゃったりとか、ぐじぐじしたりとかね、するわけですよっていうのがあるんですよ。うん、だからまあもちろん毎日ブラッシングをしていただくとか、ちょっとこう毛がね、じとってしてきたらシャンプーをしてもらうとか、もちろん、綺麗にする、シャンプーで綺麗にするのもあるんだけれども、その時に余分な毛、雑菌が溜まりやすい、もう抜けてしまった毛とかを除去するっていう狙いもあるし、
うん、
っていうのがね、大事なわけですよ。あと私も今この時期になると暑くなってくると、食欲が落ちたりとかすると抵抗力が下がる。
うん、
ので、内側から皮膚にトラブルが発生するケースもあると。
なるほど。
ちょっと嫌な時期なわけですよ、今。湿気多い、気温高い、食欲なくなる、抵抗力下がる、みたいな。
うん。やっぱり今、危険だってことだよね。
そう。で、ご飯も良くなくなってくる可能性あるよね。
うん。
例えば、ちっちゃい3キロぐらいのトイプードルなのに、10キロぐらいのフードを買ってきて、密閉せず、ただ、口をくるくるって巻いて、ざっくり止めただけで、常温で保管してるとか。って言ったらもうね、いくら高熱で処理されて、カビないような防腐剤とかが施されてたとしても、
うん、
よろしくないよね。で、そこに置いてあるやつ食べれますかって言われたら私食べれないもん。
うん、
ドッグフード食べられるけど。
ですな。
そうすると体調崩す。体調崩すと、私たちもさ、体調悪い時って唇カサカサになったりとかさ、肌カサカサになったりとかするじゃない、
うん、
それと同じことが起こると。
なるほど。
はい。思うわけですよ。だからもうご飯も大事だし、綺麗にしとくもの大事だし、あと草むらとか入った時に、
うん、
新しい芝とかでさ、芝もそうだし、ツンツンしてる、細い尖ってる草とか、
はいはいはい、
で、うん、あれで刺激されて、かぶれちゃうみたいな。
あ、
で、
ビルだもんね。
農法みたいなさ、うんと、おできみたいなのがいっぱいできちゃうこととかもいるし、そこを書いて感応するってこともあるから、
うん、
そういった危険性もある時期だと。
で、だけどさっきのさ、うん、まあ、フードの件に関してはさ、うんうん、どうやってそれじゃ保存したらいいの、この時期は。
この時期というか、基本的には、もう通年で私はお勧めしたいのは、うん、まず小分けのフードを買う、
うん。
ちょっと割高になるかもしれないけど、小分けのフードを買っていただいて、小分けのフードも開けて、口を一回開けてしまったら密閉できるチャック付きのビニール袋とかに入れて、
うん、
野菜室とか冷蔵庫で保存をしていただきたい、
うん。そうしましょう。
はい。うち冷蔵庫です。
俺も冷蔵庫です。
はい。野菜室に入ってます。
うちは
冷蔵庫、
冷蔵庫に入ってます。
はい。そういった形できちんとこうご飯もね、保存してもらう。
なるほど。
自分だったら嫌じゃん。
まあ、まずそこだよね。
そう。
うん。やっぱり、みんな家族だっていう割にはそこら辺ね、
ざっくり
になってる分、ざっくりになってる部分も大きいから。で、そうすると他の人に言わせると、そんな過保護なっていうね、
うん。
いう部分があるかもしれないけど、うん、まず自分が食うかなって思った時に、
そう。
いや、食いたくねえなと思ったらやっぱりやってあげるのがいいのかなと思うよね。そうそう。
だってほら、最近はさ、お米とかだって冷蔵庫で保管しましょうみたいなのがあるわけじゃん。
うん。
某生態を取ってしまった箇所の方とかは、
うん、
お米はもみとかを取っ、あと玄米から精米したら皮を剥いたリンゴと一緒だって、
うん、
ってことはもう外側から酸化してってリンゴは茶色くなってからわかるじゃん目に見て、
うん、
お米も一緒なんだよってそれを常温に置いとくかいっていう話をねされてたことがあったんですけどそれと一緒
な。
はい。あと一番大事じゃないんですけど大事なのが虫、のみとかダニとかね。これからブワーって出てきますから。
マダニとかもありますからね。
そう、やーねー、うん。で、そっから、皮膚に炎症を起こすだけだったらいいんですけど、アレルギーとして出てくるケースもあるのよ。
はいはいはい、はい。
うちの先代の坊ちゃんがそうで、いっぺんにマダニにブワーって噛まれて、そっからアレルギー発症したの、あの方。
あ、なるほどね。
はい。だからもうエリザベスカラーと靴下をずっと死ぬまで手放せなかったね。
ね、そうなっちゃう、困っちゃうからね。だから逆に、はい、まあそこら辺はちょっと飼い主さんが注意していただくとかね。
そうなんですよ。
うん。
で、私が今日言いたいのが、 最近のさ、飼い主さんってすっごい綺麗好きじゃない？
うん。
うちが雑だったのか、昔はなんかこう小型犬を飼ってても、お家に帰って足を洗ってお尻を洗ってっていうのはなかったと思うのよ。よっぽどね、うん、ちょっとうんちっちがついちゃったとか、
うん。
ちっこで毛がびっちょびちょになっちゃったっていう時は別。
うん。
なんだけど、こう、今時の飼い主さんとかって、うんちしたらお尻拭いて、しっこしたらお股拭いて、お家に帰ったら手と足とお尻を全部洗って、みたいな、方がすっごい多い気がするの。
へぇ、そう。
結構。結構多いんですよ。で、お家に入る前にか、前に体全部こうボディタオルで拭いてとかね、
うん、
いう方がいらっしゃるんです。もういっぱいいらっしゃるんですよ。うん、私、そこまで細かくないから、
うん、
基本的に家の中、犬はそのまま入るし、うん、それで汚れるのが嫌だから人間はスリッパを履いてくれっていうスタイルの店舗なので、
うん、
全然気にしない方じゃない？うん、そうなると。
うちもそうだね。
よっぽど汚れてたらちょっと拭きますけど、うん、雨の日とか。
うまくけどね。
そう。で、綺麗好きなのは本当に素晴らしいことだと思うのよ。
うん、
なんだけれど、洗うでしょ？
うん、
その洗う水の温度だって、お湯の温度だったりとか、洗った後についてが、皆さんどうされてるんだろうってすっごく思うわけで。
確かに。はい、やっぱりそこからやっぱり雑菌がね、繁殖しますからね。
そうなんです。
なおかつね、逆に言えば皮膚病になったり、
はい、
水が残ってたりね、
そう
が、そうなるしね。
で、温度自体も、さっきも言ったけれども、皮膚がすっごく薄い。で、一生懸命犬自体は、自分の体から油を出して保湿をしてるんだけど、それを毎日、1日3回とか2回とか、こう洗剤で洗われてたらカッサカサになっちゃうわけじゃん。
うん。
で、しかもお湯。女性の方特にわかると思うんですけど、冬場お湯で洗剤使って食器洗ってたら手カッサカサでしょ？
うん。
皆さん絶対ハンドクリームとかするじゃない？
うん。
っていうぐらい保湿を皆さんするんだけれども、犬の場合しないじゃん。
うん。
洗剤とか使うのに。
ね、
使ってたら。で、さらにはお湯の温度も、高温になればなるほど、皮脂っていうのは取れていくわけよ。
うん、ですな。
うん。だから、もう、ほぼ水ぐらいでいいと思う。
今はね。
冬でも。温度上げちゃうと大変だから。だから、冬だったら35度とか6度とか。
うん。
で、まあね、着るだけもぬるい。
まあ、基本的には38度がね、体温だけ。
体温。
だから、体温だからもうそれよりも下？
うん。
だと思うんで、うん、間違いなく絶対下なんで、うん。そう。高温っていうのはね、まあ、語弊があるから、28、38度以下とか、37度とか35度とかさ、
うん、
そこら辺だよね。
でももう水に近い状態で全然いいと思うんですよ。
うんうん、
で、さらには、もう洗って濡れたら絶対綺麗に乾かす。
うん、
しかも、温風じゃない方がいいと思います。これね、坊ちゃんが足先ダメだったでしょ？で、ぐじぐじになっちゃうわけですよ。で、温度が上がると、ただでさえ痒い時って余計痒くなるじゃん。
あ、はいはいはい。
それと一緒なの。温風の方が乾くのが早い、しっかり乾くような気がするんだけれども、犬自体には苦痛を与えてる可能性がある。
なるほどね。
ってことは、冷風で、しっかり毛の根元を乾かしてあげる。
ね、あとは、今ね、本当にこう、吸収するさ、タオルとかもいっぱい売ってるじゃない。
う
ん、
そうそうそう。
安くね、売ってるから。
だからそういうので一回拭いて、あとはティッシュとかキッチンペーパーとかで、もう乾いた紙類でこうやって押さえてあげると、タオルとかよりは吸収がいい。
うん。
ということなんですよ。これね、獣医さんとかトリマーさん、グルーマーさんから聞いた話なんですけど、ね、混ぜて話してるんですけど、そういったことをするとさ、だからみんな1日3回これをやってんのかなとかって思うわけよ。
多分してないんです
よね。ああ、そうか。そういうことか。ああ、そうか。
そう。してないと思いますよ。
なので、もし洗う場合は、このぐらい大変っていうか、大事に乾かしてあげてくれって思うわけ。で、密集してるじゃない？皮膚同士がくっついてて。
ですな。
さっきボスも言ってたけど、生乾きだと絶対雑菌繁殖するし、うん、痒いと噛むし、舐めむしるし、ぐちぐちするし、化膿するしって、悪循環にしかならない。
だから、まあ逆に言えば、そんなに汚れてなければ、いいんじゃね、
うん、
っていう。
どうしても気になるんだったら、カッターって絞った雑巾でパッドの汚れを取ってあげる。
うん、そう、それぐらいとかね。
そう。カッターって絞ったね、うん。その後もちゃんとこう、乾いたもので拭いてあげるっていうね、ぐらいのケアがいいのかなと思うわけです。本当に大変だから、はい、足ぐじぐじすると。
だと思います。
はい。
まあ、変な話ね。
熱く語ったけど。
まあ、やっぱり、人間だってそうじゃん。水虫がそうじゃないね。うん、
ああ、ね。
そう。
ぐじぐじ系のとかね。
そう。
かゆいしさ。
そうなりますからね。それと同じだと思っていただければいいかなと。
う
ん、
そうですね。はい。まあ、そういった形で、今日はちょっと、皮膚について。
はい。
お話をさせていただきました。どうぞこれからの時期を十分気をつけてあげてください。
そうですね。
はい。
はい。
はい。というわけで本編終了いたしましょう。こちらでございます。ワンライの勝手に告知コーナー。
はいはい。
初登場出たことあるかな。本日はですね、ルルブ .com さんからお題をお借りいたしました。これ行きたいは近かったらって思ったんですけど、人と動物の絆、一緒にいるってこんなに幸せ、市民公開講座というのをご紹介させていただきたいと思います。日にちがですね、6月の18日と19日、土曜日曜なんですけれども、これね、公益社団法人の日本動物病院協会さんが開催されるなんですが、
はい、
お勉強もして、ショーみたいなものを見れるっていうことで、うん、すごく内容が充実してるんですよ。
うん、
で、まあ毎年のように私もこう、勉強しに行ったりとかしてるんですけれども、先生方のお話でやっぱり、いろんな先生方の話を聞くっていうのも大事なんで、うん、ぜひね、近くの方は行っていただきたい。しかも無料。
うん、素晴らしいね。
そうなんですよ。で、内容としましては、すごいライトなものからあるし、ちょっとちゃんと勉強みたいなのもあるんですけど、携帯とかデジカメでの動物の撮り方の初級編とか、これ定員30名で事前申し込みが必要らしいんですけれども、うん、あと、一緒にいるってこんなに幸せっていうフォーラム、セミナーかな。
うん、
だったりとか、あともちろんこうファッションショーみたいなのもありますし、人の心を読む犬の能力、犬は飼い主をどういう風に見ているのかとかね、ドッグダンスとかもありますし、あとバザーとかもあるね。
お
う、あ、しかもペピーさんだよ。結構いろんなものが出るんじゃないかな。あと家庭でのシャンプーやケアのコツとか、
うん、
これも聞いていただきたい。あと猫と暮らす私の一工夫、いいね。あとパピーケアスタッフが提案する子犬子猫の教育とか、犬のボディーランゲージ。
ああ、この犬のボディーランゲージっていいですな。
ねえ、すっごい。うん、なんで大阪？
うん。
そう、大阪で開催なんです。
大阪で開催されますので。
はい。
なかなかうちらは大阪までは行けないですけどね。
そうなんです。
中央区ね、だけどこの教会があるのは東京なのにね、東京でもやんないのかね。
大阪なんだろうか。松下 IMP ホールさ
ん
を借りてやられるようで、うん、ね、会議室と、ホール両方使って開催されると、う
ん、はいはい、
で残念ながらフォトコンテストの方はもう締め切りされてしまったということなんですけれどもね、
うん、
いいなあこれ、
ね、
行きたいな。大阪はちょっと遠いな。
遠いな、無理だな、
うん、で参加費は無料で、お時間がですね、朝の10時半から始まるのかな、10時半から内容が始まって、ね、うん、夕方4時半まで両日とも、うん、いいな
ぁ。これだけどあれなのかね、純不動でこうやっていろいろ見て回れるんだろうね。でも、とてもおかしいか。
時間は、
ね、
まあ、
決まってるからね。
被ってないから全部見ていけるよね。
う
ん、
そうだね。
一日いられる。
うん。そういうことだね。
はい。
うん。
なんですよ。で、場所なんですけれども、最寄り駅が JR 京橋駅または大阪城公園駅、地下鉄大阪ビジネスパーク駅からすんごい近いんですよ。
うん。
こちら、うんとね、日本動物病院協会さんのページの方も拝見してるんですけれども、ぜひね、ご来場の際は、地球温暖化防止のためできるだけ公共交通機関をご利用くださいというのが書いてあるので、ぜひご協力いただければなと思うわけです。
歌と同伴はできないみたいですからね。
あ、そうです、そうです。
うん。
はい、さすがボス。うん。駐車場もないと。
そう、気をつけていただければなと。はい、あと、ホール内での飲食なんかはできないみたいですので、そういう、はい、まあ逆に言えばこういうちゃんとしたルールを守んないとまたここがね使えなくなってしまう
部分
がありますからね。
うん。
やっぱ皆さん、そういうところは逆に言えばご協力していただいて、ね。
はい。
ぜひ、ね。毎年毎年できるようにしていただければな、う
ん。ぜひまた今度東京にも来ていただきたい。
そうですな。
はい。
残念。
残念。すっごい面白そうなのにな、
うん。
はい。というわけでですね、今回はルルブ .com さんから犬と動物の絆、一緒にいるってこんなに幸せ、市民公開講座をご紹介させていただきました。
はい。
ぜひ興味のある方は行ってらしてください。
ああ、行ってきてみてください。
はい。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はい。
エンディングでございます。
うん。
エンディングね、 今回は、6月の5日に、あやめ祭りに出展します。
はい。
勝負あやめ祭りっていうのかな。はい、そうです、そうです。あやめラベンダー、あ、ブルーフェスティバルじゃない、あやめ祭りの方。間違えちゃった。ちょっとウェブとかはね、ご紹介はないんですけれども、場所は、勝負総合失笑庁舎周辺。
うん。
っていうか、勝負総合失笑庁舎の駐車場で、6月の5日に開催されると。
はい。
はい。
まあ、去年からね。
そうなんです。
出展させていただいてますけどね。
はい。
時間。いっぱい来るよね。
結構ね、いらっしゃいます。
うん、ね、ワンちゃん連れもいっぱい来ますんでね。
はい。
うん。
で、朝9時から午後3時まで出ておりますので、
はい、
ぜひ探していただいて、イベント特化でいろいろ販売させていただこうと思ってますので、
はいはい、
遊びにいらしてみてください。
はい、お待ちしております。
あと、はい、お待ちしてます。というわけで、雑話ニャンライフ第170回目、170だよ。
グダグダやんか。
うん。ね。グダグダですよ。170回目配信をお届けいたしました。私、アケサーと、
ボスこと、コウツカでお送りいたしました。
また来週。
また来週です。来週は暑くない方がいいな。
Yeah.